答案について申し上げます。最初は1の1ですが、これはですね、ちょっとバランスが悪いように感じるんですが、2の解決策というのはですね、非常に行数が多いんですよね。なんでこんなにいっぱい書いちゃったのかっていう気がするんですが、こんなになくてもいいんじゃないですか。で、まあ、2だけじゃなくて、あと3と4が控えてますから、まあ、せいぜい2ページ以内、2ページまでに収めてですね、3と4をですね、3ページの行頭から書き始めないと書けないですよね。で、まあ、内容的には非常にいいです。で、自信持って、まあ、これ書かれてるんですけども、まあ、そんな、ただし、そんな1点だけに注力してですね、力入れすぎると、他が書けないですから、それは注意してもらえますか。それから、ページの3というところにも飛びますけれども、2ページは OK ですので、3の丸3、労働環境の改善、これもうなくてもいいんじゃ、良かったんじゃないですかね。ちょっと付け足し的で、行数もかさんでますので、テーマをある程度絞った方がいいと思います。それから3についてはですね、まあ、初期投資とか人材不足っていうのは、共になんかリスクと呼べるものではないですね。もっと、頻度が小さくてですね、予測困難なものをリスクと呼んでますので、提案した結果として非常に危険性の高いことが起こるということをですね、考えていかないといけないんですよ。で、こういう答えはですね、リスクではないし、これではちょっと問題について考えたことにならないというふうになりますね。ここがそっくり、点取れてない危険性がありますね。で、4も同じで、必要な要件といっても、2行しか書けてないって言ったら、これ技術者倫理とか社会持続性って一体何なんだというのはですね、もうほとんどわかんないということですね、この答えでは。まあ、ちょっと残念な結果になってますけれども、まあ、そういう、ある程度バランス考えてですね、書いていくということを、注意してもらえますか。で、ちょっと注意し申し上げますと、その社会の持続性、持続可能性っていうと、皆さん非常に狭い意味しか持たれてないんですけれども、まあ、地球環境問題とかですね、その温暖化とかですね、そういうふうな印象を持たれる方多いんですが、非常に概念広いんですね。で、これちょっと改めて勉強する、もう全員が勉強しなきゃいけないと思います。で、これ今後こういう傾向にありますので、まあ、その持続可能性って何のことかっていうのをちょっとリンク添えときましたので、参考のためにご覧ください。次に2問題に参りますが、2の1の4問題。ほとんど OK でも言うことないですね。よく、簡潔にまとまっていると思います。まあ、欲を言いますと、最後の、行のこの黄色のマーカーの部分、2、3ミリ以内の傷は検知できない。じゃあどうしたらいいのか。それから、一定の技量が必要となる。これはなんでかとかですね、じゃあどうしたらいいのかっていうのが分かればなおいいと思います。次にですね、2の2の2問題。これはですね、ちょっと減点されている危険性がありますね。で、事例はですね、まあ、この事例でいいんですね。で、業務上留意すべき点というのは、原因調査とあってですね、事前の書類調査とかですね、こういうことを書くんじゃなくて、もっと具体的に書いていかなきゃいけない。で、どういう内容かっていうのは、その後に書かれていることですね。このエレクトロスラグとか、ラメラテアとか、板組とかですね、こういったことをですね、課題にして書いていけばよかったんだと思いますね。で、いや、じゃあ、 まあ、せっかく書かれているこの3つのことをですね、課題にして、で、原因推定というのはですね、まあ、原因推定という項目は求められてなくて、その検討すべき事項とその内容ですよね。ですので、検討する事項を挙げて、その具体的内容を、書いていけばいい。もうちょっと具体化すればいいんじゃないですかね。それから、問題の括弧2に対してですね、手順と留意点をどうしたらいいか、というところですけれども、ちょっと説明が順序して、混乱してしまいましたが、括弧2のですね、手順についてはですね、この2ページの黄色のマーカーしてあるところ、場所は相当するんですけれども、まあ、この対策内容を具体的に書いていけばいいということですね。まあ、点検、というだけではなくて、これ再発防止までやっていかなきゃいけないですから、まあ、調査やって、その原因見極めて、で、手当てをして、で、再発防止まで対策していくというのが手順なんですよね。で、まあ、先ほど申し上げたように、この3つの、この着眼点というかですね、心配していることがありますので、まあ、こういうね、具体的に何がいけないか、分かっているかどうかというのがですね、その、要はエンジニアの、コンピテンシーになるわけですね。ですので、その調査内容にですね、もう全く分かんないから一から調べていくんですっていう、今書かれている内容ですね、ちょっと申し訳ないんですけども、その竣工図書をちゃんと調べるとか、ミルシートをちゃんと調べますとかですね、そういうことを求めてるわけじゃないということなんですね。そういうどこに問題がありそうかっていうのを見通しつけて、それで調査内容を考えてください。まあだから試験の答案の答えとして聞く意味があるわけですよ。そういう着眼点とか、そういう考える力があるか、経験があるか、その方がエンジニアとして資質が高いですから、それをなんか一応マニュアル通り一からやりますと言われたらですね、いやあなたはまだやったことないんですかということになってしまうわけですね。で、次に3に参りますが、この問題はですね、3としてはですね、効率、効果的に進めるための関係者との調整方法となってるんですけども、すいません、その前に対策立案というのを書かれてましたね。これ赤ペンで書いておきましたけれども、これだとちょっと内容わかんないです。申し訳ないんですが、なんか付け足しみたいな感じになっちゃって、ちゃんと、これ手順で言うべきでしたね。今さっき申し上げた通りです。で、4の関係者との調整方法。ここもですね、ちょっとページ数の関係でしわ寄せを送ってですね、ちゃんと書けてないんですけども、ここに書かれてることってね、その分担で明確に分担するよう指示するとか、PDCA ちゃんとやるとかですね、その有識者を招いてアドバイスもらうとか、これってなんか、いつでもどこでも当てはまることであって、この現場のその調整内容じゃないじゃないですか。まあなんか言ってみればエンジニアの心構えみたいなもんですね。で、まあそれだとですね、特別なんかこの物件の技術的提案にならないですね。もう全然問題、この問題なくたってこのことはやってるわけですから、そんなことはまあ一般的にあるとして、この問題ではどうですかという調整方法を書かないといけなかったですね。まあそれはその上に書かれているそのエレクトロスラグ、ラメラテア、板組をですね、具体的にどう対策していくかっていう中で、 その設計者としてですね、あるいは、発注者としてですね、その施工設計者、あるいは維持管理の業者に対して、どのようにそのベストの提案を出してもらうか、それを求めることですね。まあ、そういう行動を促すことが調整になってくると思います。次に 3-2 問題ですね。こちらもですね、最初に背景書かれてるんですが、これなんで書かれたのか分かんないんですが、これはなくてもよかったんじゃないですかね。まあ、問題書くのに、それだけ後がしんどくなりますので。で、想定する損傷はまあ OK ですね。で、課題はですね、ここは補修とか補強策とか再発防止策を立案することを求められてますから、こういう緊急車両とかですね、そういうなんか交通安全とかそういう現場の処理をですねどうするかという話じゃないと思いますね。丸2、丸3も同じですね。これは非常に残念ですね。課題がちゃんと解けてないですね。で、4の解決策に行ったらですね、この一方、耐震補強となっててですね、これってなんか、つながってるんですか？丸3の、あ、そうですね、課題の丸3に書かれた耐震性を向上し、いかに迅速で解決、迅速で確実に実施するか、という、のと、これがリンクするわけですね。まあ、そうですね。そうなんですけども、この耐震補強の考えを、書かれてるんですけども、これも、なんかお考えになってたことがあるわけで、ちょっとバランス悪いですね。書きすぎですね。で、まあなんか、損傷と、直接の関係がない、その耐震補強をどうするかということになってて、ちょっとその一貫性がないという気がしますね。で、回答の量が多すぎたっていうことがあると思いますよ。ここまで書く必要なかったなっていう。で、次に5に行きましてですね、リスクの話がですね、ちょっとおろそかになっちゃうという危険性があるんですが、コストとか工事の期間、工期ですか。で、これは、まあなんか前提みたいなことじゃないですか。こういったことをやるにはですね、コストがかかるとかね、期間がかかるって、そんなのもやんなくてもわかることですから、これだとリスクにならないですね。ちょっと答えとして物足りない感じがしますね。それから、最後の4行、ハード対策では不十分だから、住民目線のソフト対策へというのはですね、これリスクが書かれてないですよね。そのリスクというのは、頻度が小さくて経済的な被害が大きい、そういった出来事を指しますけれども、そうですね、笹子トンネルの天井板が崩落するとかですね、ああいうのはリスクなんですよ。その設計した時にはですね、非常に良い天井仕上げ材だと言って評価されたのに、一旦それが壊れたらですね、ものすごい損害になるわけですね。刑事責任問われるような犯人になってしまうわけですから、これはリスクそのものですね。まあそういうことをですね、まだ考えていかないといけないということなんですね。ですので、まあそれと比べてですね、ここに書かれていることは、まあ分かりやすいという、分かりやすすぎるということで、あんまりリスクとしては好ましくないというふうに考えます。以上、答案について申し上げてまいりましたが、答案の評価が何であったか、というのがまあ書かれてないですので、A 評価もあったのかもしれないんですけれども、まあ、それはそれで結果往来ということで、まあ、どこが限定されたかっていうのをご覧になってですね、今後は注意されたらいいかと思います。つまり、 厳しく見ていてですね、過ぎることはない。まあ、というかですね、どこで減点されるかわからない。で、採点者によってはですね、意外と甘くですね、60点もらえる場合もあるということですね。その厳しさ、甘さについてはですね、なかなか予測が難しいですね。まあ、ですので、この答案作成段階ではですね、注意に注意を重ねてですね、慎重に書いていくしかないということなんです。では、ご検討願います。